聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第55章8節から11節、旧約聖書の1153ページになるかと思います。イザヤ書第55章8節から11節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。新約聖書使徒言行録第27章13節から26節、新約聖書の268ページになるかと思います。使徒言行録第27章13節から26節、時に南風が静かに吹いてきたので、人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。やがてカウダという小島の陰に来たので、やっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げてから、船体には綱を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海辺を下ろし、流されるに任せた。しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間、太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船を失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。私たちは自分の計画通りにことが運ぶ状況になると安心して先に進もうといたします。一方で計画を妨げるような状況が生じると、何とかしてでも計画を遂行しようといろいろと策を練ると思うのです。パウロが乗る船の乗組員の意見は、風の影響によって到着してしまった本来の目的地ではない良い港ではなく、冬を越すのにより適当なフェニックス港に向かうことで一致しました。この判断はパウロの意見とは違いました。先にあった10節のところでのパウロの意見を見ると、皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体ばかりでなく、私たち自身にも危険と多大な損失をもたらすことになります。こうある通りです。パウロの意見は季節に伴う風向きをはじめ気象状況に照らし合わすと、安全な選択だったということができるわけです。それでも乗組員は快適な越冬を ということを優先して、移動することを決めたのです。まあ、その矢先、まあ、幸運なことにといいますか、まあ、南風が吹いてきて、現在いる良い港からフェニックス港に向かうために必要な条件が整った。まあ、こう考えて、望み通りにことが運ぶと考えて、怒りを上げクレタ島の岸に沿って進んだ。こういうふうに話が進んでいくわけです。まあ、この船旅でありますけれども、もう後ろの地図のパウロのですね、旧の伝道旅行のローマへの旅というのを見ていただくと分かるんですけれども、クレタ島の南からさらに西の方に向かうということを求めているわけです。なので、南からの風が吹けばですね、島沿いに向かって東の方に進むことができたわけです。けれどもこの南風、目的地に到着するだけのですね、期間吹くことがなかったのであります。ほどなくしてエウラキロンと呼ばれる暴風が吹き始めます。このエウラキロンでありますけれども、気象状況をですね、気象現象を指す言葉で、ギリシャ語で東風を意味するエウロスという言葉と、ラテン語で北風を意味するアクイロという言葉が合わさった合成語だそうであります。まあ、直訳すると、まあ、北東の風というふうに言えるものであるわけなんですけれども、特に秋から冬にかけて地中海にひどく吹き荒れるということがあり、特にこの影響を恐れる帆船に乗る船乗りたちの専門用語としてですね、用いられていたとのことです。まあ、帆船はですね、帆を張って、風を利用して進むわけですから、その影響は絶大であります。この時、まあ、南風ならばフェニックス港に向かうことができたのでありますけれども、このエウラキロンという北東の風によって、まあ、彼らの船はクレタ島から引き剥がされるように南西に運ばれていってしまうのであります。これが自分たちの力で対応できないほどの強い風であったことが、まあ、15節で流されるに任せた、こう言われていることからも明らかになります。さらに小舟を引き寄せるなんてことが言われていますけれども、この小舟っていうのは緊急用の船のことで、通常は大きな船の後ろにロープでつないでですね、共に進んでいくようなものでありますけれども、必要な時に引き上げて使う、まあ、いわば救命ボートのようなものであります。それを緊急事態に備えて、まあ、引き上げたということであります。さらに船体にはですね、綱を巻きつけというふうに言われています。まあ、これは船体がですね、嵐で壊れないように船首から船尾にまでですね、全部縛り上げるような対応であります。まあ、段ボールを補強することを想像していただければいいと思うんですけども、段ボールが弱いと周りをテープなどでくくりつけてですね、補強するということがあると思います。それをこの大きな船でやっているということです。ただ段ボールみたいに簡単にぐるぐる巻きにできるわけではありませんから、それ相応のシステムがおそらくあったんだということだと思います。そういう大きな嵐に見舞われたときに、何らかの形で船体を縛りつけて、そして船体が破壊されないようにするというような、そういった補強するようなですね、システムがあったということであると思います。で、そういった緊急事態でのですね、対応していく中、最終的に怒りを下ろし嵐を過ぎ去るのを待つわけでありますけれども、それも虚しく翌日も暴風が続き、積み荷を捨てることになります。この船、貿易船だったと思われるので相当の積み荷があったことが考えられます。なので、その捨てた量もですね、相当量だったと思いますけども、それぐらいですね、船の緊張感が高まっている。さらに3日目には自分たちの手で船具を捨ててしまった、こう続きます。この船具、ある人の見立てではメインマストだったというように指摘されます。帆船の帆を張る大きなマストです。つまりそれを捨ててしまうというのは、もう自力での航行を諦めるということにつながっていくんです。 流されるままにするしかない。でもそれぐらいしてても重さで船が沈むことを可能性をですね、極限まで減らす。で少しでも船を軽くして助かる可能性にかけたいうような状況、まあ、それぐらい緊急、もう背に腹は変えられない、そんな状況だったわけであります。そして雨雲に包まれ続けて、空の太陽や星によって位置関係を把握することも許されず、いよいよ何の手立てをもう失ってしまうのです。十節にあったパウロの意見が現実のものとなってしまいました。もはや絶望しかない状況の中で、パウロは21節からおもむろに語り始めます。まあ、ここでのパウロの言葉、2種類の言葉があると言えます。21節の言葉を言うならば、パウロの個人的な発言だと言えます。自分の言うことを聞いておけばこんなことにならなかったのに、ほら言ったことだ、そんなような感情的な言葉だと言えます。相手を逆なでするような言葉です。パウロの心中を考えると毒つきたくなるのも分かりますけれども、まあ、それと同時にパウロの気性の激しさがですね、見え隠れするような言葉だとも言えます。まあ、伝道者として働くからといって、パウロは決して人格者だったわけではなさそうです。まあ、パウロ自身も自らを、まあ、清いものだというふうには決して理解しておりません。自らに心身ともにさまざまな欠けがあることを自覚しているものであります。まあ、だからといって相手を罵ることが許されるわけではありませんけれども、船乗りたちの誤った判断を指摘しないではおられなかったのでしょう。ただパウロは自分の感情に任せた言葉を語って終わるのではありません。危険な状況を嘆き、相手を責めるだけではなく、主による守り、これを明確に語り始めるのであります。誰もが命の危険を思わずには折れない中で、元気を出しなさい、まあ、安心しなさい、こう語り始めます。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです、こう断言するのであります。まあ、聞く者からすると何を言ってるんだ、そう言われても仕方ないような言葉、また状況です。海の上で嵐の中で船を失ってなお、乗船者の誰一人として命を失うものはない、こう言われても到底信じられません。むしろ運が良ければ一人ぐらい助かるかもしれない、こう言ってもいいような絶望的な状況です。しかしパウロは全員助かると断言します。これはその場しのぎの無責任な発言でも、パウロが自分の存在感を高めようとしているような言葉でもありません。パウロには明確な根拠があってこの発言をしているのです。23節24節がそれが確認できます。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。つまり21節にあったようなパウロ自身の言葉とは違う性格を持つ言葉がこの22節以下の言葉なのです。明らかに神の言葉として天使から告げられた言葉です。この絶望的な状況の中で神様の言葉がパウロに直接的に告げ知らされたのです。ここに至るまでもパウロは旧約聖書の預言者のように直接神様の言葉を聞く機会が何度か与えられています。これはパウロに与えられている一つの賜物だと言えるでしょう。そもそもあの改心の出来事、キリストからの直接の語りかけ、導きによって与えられた決定的な出来事でありました。そしてその先パウロの行く先々で様々な不安が伴うような状況においても、神様が直接語りかけ、ご計画が行われるということを幾度となく告げ知らされました。神様のご計画といったときに、それがどのような正確なものかは、改めて確認するまでもないかもしれませんけれども、特に今日の箇所で 24節と26節共通している用いられている言葉からもはっきりと確認することができます。それは24節の出頭しなければならないということと、26節の必ずどこかの島に打ち上げられるはずです、この2つの文章です。この2つの箇所には新約聖書の言語ギリシャ語ではですね、なんとかしなければならないという意味のデイという言葉が用いられます。このデイという言葉、決定的にそうなっていて変えられない、必ずそうなるに決まっている、そういったことを表す言葉です。パウロに示された神様のご計画はどんなことがあったとしても必ずそうなる、決まっているんです。このパウロの置かれている状況においては、ローマ皇帝の前に出頭することに加えて、神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだとあります。パウロのローマ皇帝に上訴するための船旅です。その同行者のすべてをパウロに任せられたのであります。そして任せられたパウロが、誰一人として命を失うものはないのですと明言したのです。パウロは彼らを任せられたものとして、彼らが守られることを高らかに告げているのであります。さらに、どれだけ嵐がひどくても必ずどこかの島に打ち上げられるはずだというのでありますけれども、これも先ほどのデイという言葉から考えると、必ずどこかの島に打ち上げられなければならない、こう言い換えることができるでしょう。つまりここで語っているパウロは、自分の言葉としてではなく神様の確かな言葉として人々に語りかけているのです。自分たちが置かれている危機的状況下で、パウロとパウロを護送している人々の立場が逆転していると言えます。そもそもパウロがローマ軍によって護送されているのは、ユダヤ人の群衆による暴力から逃れるため、守るためでありました。エルサレムからカイサリア、そしてローマに向かう船旅と、ここに至るまでの主導権はすべてローマの役人にありました。まあ、ここでは今百人隊長のユリウスというものが先導しているということが示されていますけれども、彼らローマの役人は、その自分に与えられている務めということはもちろんですけれども、力関係においても守るべき立場にあったと言えるでしょう。単純に弱いものを守る、まあ、大勢のユダヤ人の暴力にさらされている弱者であるパウロを守る、まあ、こういった視点であります。また腕力、軍事力はもちろんなんですけれども、裁きの判断という意味でもこれは言えることでした。ユダヤ人の感情に任せた明らかに誤った裁判から守る、この意味も含めてです。真っ当な裁判を受けさせることが、まあ、パウロを守るということにもつながるわけであります。ただそのような人間的な立場の違いは現状では意味を持ちません。 今ここで意味を持っているのは、神様の確かな御言葉によるご計画が行われることです。いや、そう言われたとしても、今こんだけ混乱している戦場で言われていることなど全く信じることができない、そう思うようなものも少なからずいたと思うのです。それでもパウロは、誰も命を失うことはない、どこかの島に打ち上げられる、こう断言するのです。それは希望的観測に満ちた言葉ではありません。25節にあるように、私は神を信じています、私に告げられたことはその通りになります、この信仰の言葉に裏打ちされている断言です。 誰一人死ぬことはない、必ずどこかの島に打ち上げられる。神様は必ずその通りにしてくださる、こう確信を持って断言しているのです。キリストと出会い変えられたパウロの人生は神を信じる人生です。自分に告げられた神の言葉は必ず実現すると信じて疑わない信仰の応答の中で主の御業に仕えているのです。これはパウロに限らず、どのような信仰者にも通じる信仰の応答です。神様を全知全能の神であると告白する信仰告白の言葉を共有している私たちです。すべてを知り行われる方への信仰を持って生きるとき、この方のご計画が必ず行われる希望からそれることはありません。嵐の中での不安に苛まれて絶望の中、主から離れてしまうような現実も経験することがあるかもしれません。はたまたあまりに恵まれているような状況の中で、全てが自分の功績や手柄のように感じてしまい、神への感謝を忘れ去ってしまう、そんなことも起こり得ます。つまり神中心に生きようとする信仰の目が曇らされてしまうことはいくらでも周囲にありふれているのです。それが地上における試みであります。悪魔の誘惑であります。自分にとって良い出来事であろうと悪い出来事であろうと、神を忘れされてしまうような出来事が私たちの地上における誘惑の現実、悪の現実なのです。そのような試みから逃れさせていただくために、私たちは聖書の御言葉に聞き続けるのです。祈り続けるのです。パウロの言葉を借りるならば、私が仕え礼拝している神、この方との関係を保ち続けるのです。ここでパウロが私が仕え言っているのは、私は神のもの、こう言い換えることができるような表現です。自ら積極的に使えることはもちろんなのですけれども、神のものとされているからこそ神様に使えることから離れないのであります。それが私たちの礼拝へとつながっていくのであります。パウロ自身も、私が使え礼拝している神と一つのこととして語っています。神に仕える者は神を礼拝するのです。英語では礼拝をサービス、このように表現することがあります。いくつか礼拝を言い表すような言葉あるわけですけども、特にこのサービス、奉仕というようなこととですね、つながるような言葉であります。つまり礼拝は神様に仕える、私たちが神様に仕えるときいうことができるわけです。またそれと同時に、神様が私たちに仕えてくださる時という2つの意味を持って、このサービスということは理解できるものであります。私たちからすると、神様への感謝や応答としての奉仕、神の皆を賛美するといったことでの礼拝の姿が考えられます。神様の側からすると、御言葉によってあなたに語りかけてくださり、あなたの霊的な飢え渇きを癒してくださるために仕えてくださるのです。主なる神様が告げてくださる言葉を何よりも大切にするのが信仰の道です。そしてこの信仰の道には、どれだけ遠回りしようとも、どれだけの苦難があろうとも、必ず目的地に到達する約束が伴っています。地上での歩みが遭難しそうな時にも、信仰者は絶望することがありません。そのような時にこそ、主を語りかけてください、この祈りを持って御言葉に耳を傾け続けるのであります。神様の語られる御言葉は決して虚しいままで終わることはない、 この信仰的な捉え方は旧約聖書以来一貫しております。それは遠い過去のこととして振り返られるいうものだけではなく、遠い先の将来のこととしても同じように言えることであります。当然今を生きる私たちもこの虚しくは帰らない神様の言葉のともに生かされているのであります。主が告げられる言葉にしっかりと耳を傾けながら、苦難も喜びも平凡と思われるような日々も感謝と喜びとともに希望を持って歩む恵みが私たちには与えられているのであります。この新しい一週間の歩みにおいても主が語られる御言葉に耳を傾けつつ、信仰を持って共に歩んでいくことができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて死の日の礼拝に集められ一週間始めることができます幸いを心より感謝いたします。主なる神よ、あなたの御心をお示しください。あなたの御心を求めさせてください。自らの思いのままに生きるのではなく、あなたの思いにかなうものとして生かしてください。この世界においてもあなたの御言葉で満たしてください。そしてあなたの御心が示され、あなたの御声に聞き従うことができますように、誠の平和と平安等を示してくださいますよう切に祈り願います。特にこの世界の為政者一人一人を顧みてください。またあなたを信じる信仰者一人一人を平和を形作るものとして使わせてください。この交わりの中においても信仰の歩みを共にすることができずにいる方々がおります。どうかあなたとの出会いが確かに与えられ、信仰へと導かれ、この交わりの中で共にあなたの御国に向かって歩むことができますように。この礼拝から始まる新しい習慣の歩みにおいても、あなたの御心にかなった歩みをなすことができますように。使わされるそれぞれの場にあっても、あなたが祝福を持って臨んでくださり、一人一人を守り導いてください。この交わりの中において病や老いの中での不安や不自由な生活、またその看病にあたるものもあります。どうかあなたの平安の中を歩ましてください。そのような一人一人が状況を整えられて礼拝の招きに応えることができますように整え導いてください。また私もそのために祈り使い合う群れとして共に歩むことができますように。教会この働きを覚えます。与えられている生徒保護者にあなたとの出会いが示されますように。またそのために働く教師の働きを守り導いていてください。臨世する豊橋朝日子供への働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますように、園児保護者職員の一人一人を祝福を持って導いてください。また私ども信仰の志を同じくする連合長老会の交わりの中で歩んでおります。特に今私ども置かれている状況の中で公認牧師を求めております。どうかその連合長老会の信仰の交わりの中で良き道が示されますように切に祈り願うものであります。どうかあなたの御心のうちに良き牧者を立ててくださいますよう心より祈り求めます。また私どもの働き一つ一つがこの地域においてあなたを知らずに過ごしている方々にあなたを指し示すものとして用いられますように。またそのような働きの中で私どもが喜んであなたの御言葉に聞きながら良き証を持って一週間を歩むことができますように守り導いていてください。あなたの御言葉を聞くことから始め、あなたの御言葉を聞くために帰ってくる、そのようなあなたの御言葉を中心とした一巡りを歩ましてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。